はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、漫画軍開始いたします。どうも、タイガです。
どうも、ヒロキです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
なんかまあまあ今までで、うん、結構元気な感じで挨拶してますけど、
うん、
もう声でわかりますけど、すごいダメージ受けてますね、うん、
そうやねんな、ちょっとね、うん、まあ季節柄、
ああ変わり目、
変わり目ってやつかな。
タイガさんとこにも来たか。
やられたね、やっぱ
やられた。
二日ぐらいちょっとフラッとしたな。
うわー、そうなんや。
うん、
それやっぱ何、寝込みを襲われた感じですか。
ね、いやちゃうね、なんか、
うん、
嫁が、
うん、
まあなんかちょっと映像作ってて、
はいはいはい、お仕事で、
そうそう仕事で、なんか PV みたいなの作ってて、
はいはいはい、
でこれちょっとどう思うみたいなことを聞かれとって、
ああまあ出来をね、
そうそう出来、ここどうしたらええと思うみたいな、で、うんうん、それ見てる途中にどんどんなんか体調悪になってきて、で
何それ、
そうやね、
で呪い、呪いの映像見た
いやまあ普通に風邪的な症状なんやけど。
はい、
でなんかしんどいなーと思って、
うん、
でまあその日寝て、
うん、
で起きたら、
うんうん、
まあもう結構風邪っぽい感じやって、
あもう完全体やったんや、
そうやけどな、あ、うん、その日は違うかな、なんかそう、あその日に起きたら背中が、
うんう
ん、なんか筋違えたみたいな感じで、
あの節々が痛いやつや。
いやでもな、それとなんかちゃうよな、マジのただ筋痛めただけみたいな。
筋肉痛みたいな。
そうやね、なんか体をこうひねったら息すんのしんどいぐらい痛いね。
やばいやん。
そうやね、でやばいなと思って、まあ一日仕事して、でまあ次の日も結構しんどくて、
うん、うんうん、
でまあ今朝、
うん、
まあまあ薬飲み持ってやっとったから、今朝やっとちょっと治ったって感じやわ。
うわぁ、ほんまかいな。
うん。
なんかやっぱ咳とかさ、
うん、
まあ喉痛いとか鼻水出るとかはまだね、
うん、
まあ風邪やなって感じやけど、やっぱそういう筋肉の痛みとか怖いっすよね。
うん、そうやね。俺なんか、うん、ちょっと内臓系のあれやばいやつなんかなとか思ったしな。
やっぱ30超えたら風も違うな。
そうそうやね。新しい世界
見たわ。ねえ。Welcome to New World。
風の症状で、これ筋痛めんねんなと思って。
いや、わかんないっすよ、ちょっと。
まあ。
風やって思ってるかもしらんけど、
まあ。徐々には治ってきてて、まあ今、まあ若干ちょっと痛いかなぐらい。
あ、マジっすか？
うん。
いやでもまあちょっと風と並行してね、ちょっとそういう筋肉の痛みみたいなのにもちょっと敏感になった方がいいんじゃないですか。
そうやねんな。でもやっぱちょっと怖いよな。なんか体のちょっとした変化にハッと思わなあかん年齢かなと思ってて。
いやそうよ。だって俺もなんかね、
うん、
こないだまあハリウってね、
うん、
体中痛い痛い言ってたじゃないですか。
はいはい。
それでもう、まあ結構整骨院行ったりとか、
うん、
まあリハビリね、して、うん、まあちょっとずつ良くなりつつ、
うん、
やっぱりね、なんかね、ちょっと湿気多い日とか痛いですもんね、まだ。
あ、へえ。
もうなんかうずくというか。
それ、なんかまあ切り傷とかやったらようあるやん。
ありますね。
それでも、針の？
そうそう、針のなんか。
影響で湿気あるときうずくん、体が。
体が。で、針打って痛くなった場所がうずくんですよ。
あ、そうなんや。
まあ、精神の面もあるんかもしらんけど。
だって俺も昔手のひらを7針ぐらい塗ったことあって。
うん、はいはいはい。
それも、やっぱり4、5年うずいたもんな。
ね。
うん。
やっぱこのラジオ聞いてくれてるね、リスニング、うん、主に多分ボーイズやと思うんすけど。
うんうん。
まあ、大体今30超えてる人やと思うんすよ。
うん。
まあ、いろんなね、体の不調あるでしょうからね。
うん。
なんか、タイガさんのその、背中痛いみたいな。
うん。
ちょっと思い当たることあったらメッセージ欲しいですね。
医者とか聞いてないかな、これ。
ほんまやな。 それいいっすね、うん、医者聞いてたらなんか俺らが毎回このオープニングトークで体の不調を相談したら、
そうやんな、総合的に判断してなんか言ってくれたらええのにな。
それは小腸のむくみが原因かもしれませんねめっちゃええやん。
信用できへんな。でも
いやいやいやいや、とりあえず信用しようよ、メッセージくれてんねんから。
いや俺でもなんか今度、うん、あの健康診断1月にあるらしくて、
うんうん、いいっすね。
で、まあ、仕事の都合で、その、いつ受けるかっていうのは、うん、ちょっとその会社側で決めさせてくださいみたいになってんやんか。普通は こっちからいつ行けますって言うんやけど。
へえー、そうなんや。
うん。で、なんかその時にメール来て、
うん、
バリウム飲んだ後でも仕事できますかみたいに
、
メール来て。
はい。
どうやら胃カメラ。
あ、はあ。
え、バリウムって胃カメラ？
多分胃カメラ飲む用のやつじゃないですか。
そうやな、俺初やわ。
いや俺もやったことないけど。
そうやね。
え、普通できへんもんなんかな、
健康診断で。
健康診断、そのバリウム飲んで、
うん、
あ、胃カメラした後
って。いや、そうやね、そうやね。いやだから俺バリウムってそんなに引きずるもんなんかなと思って。
そうですよね、うん、なんかゲップしたあかんとか、
そうそうそう、なんか言うのはな。それでも、あ、あれってでもレントゲンだけかな。
え、じゃあバリウムいらんくない？
いや、なんか、どうなんやろ。
っていうか、バリウムって何なん？
無知がえぐい。
無知がえぐい。
俺らの無知がえぐいな。
社会不適合者や。
まともに社会生きてないからもう無知がえぐいわ。
やばいな、うん、マジでバリウムって何なんやろ。
なんか白い液体っぽいのは知ってるんやけど。うん、
いや、それだけですね。僕もなんかバラエティ番組とかで、うん、あの、タレントさんがたまにね、健康診断して、もうそれしか知らないんでね。
あ、胃カメラじゃバリウム関係ないか。だって、よう考えたら、
うん、
バリウム飲んだら胃の中白くなってカメラ入れてもわからんようになるよな。
あー、いや、だから、うん、あれなんじゃない？バリウム飲むことによって、うん、悪いところが目立つんじゃない？白が入るから。
あ、あれや、小学校であの歯磨き検診みたいな時に赤色のなんか塗って、
そうそうそうそうそう、
浮き立たすように。
そうそうそうそう、
それやな。それに1万円かけるわ俺。
いったな、
うん、
やりやがったぜ誰がもらえるんやろ、
これ。わからん。リスナーの医者、俺でいいかな、リスナーの医者が、
あ、リスナーの医者が嘘医者出てくるって、そんなん言ったら1万円マジで欲しいもん。
そうやな、
うん、
でもその代わり住所その時に聞くから漫画全部送ったろうぜ。
いやいやいや、嬉しいやんそれなんで嫌なことみたいに言うん
よ。いやいや、そう、お前にとっては嫌なことやろそれ。
いや、ほんまやな、確かにな、
ゴミやろ。
あ、はい、確かにそうですね。いやいや、そんなことない、そんなことないよ。一応プレゼントやからさ。
うん、そうやな。
うん。俺はいらんけどさ。
うん、そうやろ？
うん。いや、でもなんかね、時々ね、読み返しますよ。うん、手元にあるから。
ああ、まあまあまあ。そうや、漫画の良さは、それやね。
うん。
実物の漫画の良さっていうのは。
そう、それでね、うん、最近気づいたんですけどね。
うん。
あの、今まで買った漫画、まあ、まとめ買いするじゃないですか。
うん。
でもタイガーさんは持ってる漫画やから、基本的には、
うんうん、
まあ、ちゃんと本棚とかに入ってると思うんですよ、
うん、
でも俺買った漫画からも普通に10巻ずつ縦積みしたりして置いてるんですね、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっと今回また改めて漫画を読むことで、
うん、
読むっていうことで、
うん、
ちょっとなんかね、並べてみようかなと思って、
ほう、
こう棚に並べてみたんですよ、
はいはいはい、
ほんとすごいね、なんかね、縦積みしてる漫画って読む気にあんまならないんですけど、
うん、
並んでる漫画ってすごい読む気になるんですよね。
ああ、まあそれは分からんでもないな。
うん。
うん、
いやだからこれマジでプレゼントけえへんくて、
うん、
マジでもう100冊ぐらい溜まったら、もう棚買おうかなと思って。
まあ100冊も溜まったらな、
うん、
だってもう今で50冊ぐらいはあるやろ。
あ、全然ありますよ。
そうやな。
もう全然ある。
そうなるわな。
だって天使な小生駅、まあ、今回のね、うん、漫画と、うん、あと真島くんだけでももう40ぐらいありますからね。
そうやね、
うん、
35。あ、まあ、でも50もないか。
もう、コックハッチでしょ？
うん。
で、何やったっけ？
壁男。
壁男一巻。
うん。
でも、ルローニケンシンも全巻あるし。
あ、それはでもプレゼントちゃうやろ？
それはね、ちょっとプレゼントしたくないんですよね。
うん。
うん、これだけはやっぱり、残しておきたい。
お前、ルロケンの新しいやつは買ってるんやったっけ？
あ、いや、まだちょっと買えてないです、ね。
買ってない、
ね。買おうとしてます。
あ、オッケーオッケーオッケー。
うん。
りょう。
あ、かわいい。
あ、りょうっすわ。
マジりょうっすね。
うん。
な、ぼちぼち行きますか。
マジ、りょうっすね。
あんたが思ってるより滑らかだぜ。
ぼちぼち行きましょう。
はい、行きましょう。
はい。
じゃあ、タイガさん、今回のお題となる漫画は何でしょうか。
はい、今回は西森博之先生の、
はい。
天使な粉まいきです。
ついに来ましたね。
はい。
タイガさんがね、はい、大好きだとずっと言っていた。
そう、西森博之は好きね、この人。
でもやっぱり、まあ、今ね、ドラマ化してますけど、
うんうん、
今日から俺は、
はいはい、
がやっぱり一番こう有名なところかなって、
そうなんよね。
思うんですけどね。
うん、
今日から俺はちなみにもちろん読んでますよね。
もちもちもち。
あれはなんか、何巻ぐらいあるんですか？
あれね、38やったっけな。
ああ、結構長編なんやな。
うん。
うん。
まあ、ダントツ長編やな。
あ、その西森作品の中でも。
うんうん。
タイガーさんのその西森作品との出会いは今日から俺はですか？
今日から、うん、そうやわ。今日から俺は。
おぉ、まあ、リアルタイムで見てて。
いや、多分、一気買いしたんやと思うわ、終わった後に。
あ、そうなんや。
うん。
なんかその連載もパラパラ見つつ、みたいな。
俺、あれでもなんで買ったんかな？いや、連載では俺全く見てなかったと思う。
あ、そうなんや。
うん。
ある日思い立ったん？
そうやな。いや、まあ、タイトルはやっぱ耳に入ってくるやんか。
あ、もちろんそうね。
で、まあ、どんなもんやろうと思って買ってみて。
うん。うんうん。
で、多分ね、その時ぐらいやと思うね。もう天使の粉まいき、もう始まってたんやと思うねんな。
あ、そうなんや。
うん。
じゃあもう、カラクリサーカスとか、
うん。
あの辺が連載してる時期ってことですよね。
ああ、なんか後ろのあれ見たらそんな感じよな。
そうそう、僕も今回買って、後ろの方でね、
そうやな。
今連載してるサンデー漫画みたいな。
うん、アームズとかな。
いや、そう、すごいね、うん、なんか。まあ、もちろんね、その世代によって黄金期って思う時期違うと思いますけど、
うんうん、
僕はもうその世代やったから、
そうやな。
なんかすごい豪華に見えてね。
うんうんうん。
何やったっけ、柔道のほら、コメディ漫画あったじゃないですか。イデジューか。
いや、知らんわ。
僕結構好きだったんですよね、あれ。
あー。あ、犬夜叉とかもやな。メジャーとか。
あ、そうや、メジャーね。
うん。
せやせやせや。そう、だから結構豪華やなと思って。
まだランマもやってたんかな？
いや、なんかね、ここにランマってありますけど。
もうなんか新装版みたいなやつか。
うん、そうそうそう。なんか単行本の新装版のお知らせかな。
はぁ、あ、はぁはぁ。なるほど。
うん。そうそうそう。
いや、すごいですね。黄金世代やな。
そうですね。
うん。ガッシュとかもあるやん。
あ、コンズクの？
コンズクのガッス。
コンズクのガッスブル。
うん。
ねえ。
そうやわ。
まあ、そんな黄金世代に、ね、
うん、
打ち出された天使な粉まいきなわけですけれども。
はいはい。
いや、僕今回久しぶりにね、
うん、
ちょっとやっぱ漫画読まなきゃと。
はいはい。
思いまして。
うん。
ちょっと一気買いしました。
あ、ひろきは西森作品は読んだ？
いや、初タッチ。
初タッチ、今日から俺はもう読んでない。
ノータッチ。
あ、そうなんや。
はい。
もうファーストコンタクトやな、じゃあ。
やっぱね、うん、西森作品に対する、まあちょっとした先入観というか、
うん、
なんかやっぱこう、可愛らしいじゃないですか。表情というか、絵が。
うんうんうん。
で、まあ特に今回のその天使な粉まいきなんて、
うん、
やっぱりその、美女が主に表紙やったりするし、うんうん、なんかちょっとこっぱずかしいみたいな。
うんうんうん。
イメージ、まあ毒のない感じでね、うん、まあちょっとコミカルな感じなんかなみたいな、
うん、
日常系の漫画なんかなみたいなイメージで、
うんう
で、まあ、敬遠してたわけじゃないんですけど、うん、まあ、ちょっとこっぱずかしくて手が出せなかったっていう感じなんですけどね。まあでも今回ほんと読んでみて、うん、まあそのさっき言ってたコミカルな感じみたいなの、
うん、
まあ日常系のコミカルな感じみたいなのは別に外れてはなかったけど、
うんうん、
まあまあ想像を絶する面白さでしたね。
いや、そうやね。この人のな、センスがな、うん、面白いよな、ほんまに。
そうですね。
うん。で、なんかこの人、まあギャグのセンスとか言い回しとか、
うん、
面白いし、
うん、
あとなんかそういう極端なエロとかグロを全く使えへんやん。
いや、使わないですね。
そこら辺がすごいな、優しいんよな。
そうなんですよね。優しい。
優しいね、この人の漫画。
で、なんか正義とか男気みたいな言葉がよく登場するじゃないですか、うんうん、作品に、
うんうん、
で。それもなんかね、押し付けがましくないし、
うん、
で、熱くなりすぎそうになったりしたら、さらっとこう、うん、小気味ギャグが入ってきて、
うんうんう
ん、ちょうどいい距離感で、うん、もうストレスなくこう20巻読み終えれましたね、
うん
うん、素晴らしかったです。
いや、まあ、これちなみにあらすじはどんな感じなんやろか。
はい、
は
あ、ですね、こちらの漫画がですね、
うん、
まあ、さっきも言ってますけど週刊少年サンデー、
うん、
で1999年から2003年まで連載されていた漫画全20巻感でございます、
うん、
で、これ実はなんかよく知らないんですけど、
うん、
第46回小学館漫画賞を受賞しているという、
うん、まあ俺もよく知らんわ
、うん、まあこの賞がどういったもんなのかって分かんないんですけどまあ、うん、おそらくすごいんだろうというところでございます、
うんうん、
で、あらすじちょっとねいろいろ考えてみたんですけど、
うん、
このコミックス2巻に書いてるね、
うん、
あらすじがすごいこう序盤の雰囲気をよく表してるなと思ってるんでこれをちょっと紹介させていただきます。
そこもちゃんと読んでくれた。
はい、
だいたい俺そういうの読めへんわ。
いや、僕も読まないんですよ、うん、で、あらすじをとりあえずバーって書き上げて、
うん、
これでいいかな、ちょっと序盤見逃してないかなと思ってパッて取った2巻にあらすじ書いてて、
うん、
あ、俺ちょっと全体を伝えようとしすぎてて物語の走り出しのあのコミカルな雰囲気を逃してたなと思って、
は
いはい、ちょっと熱い感じに書きすぎたんで、
はいはい、
ちょっと一回これを音読させてもらいますね。
はい、音読いきます。ひろきの音読
よー、前回までのあらすじ。誰もが振り返る美少女天塚めぐみはちょっぴりおてんばな女の子。喧嘩が強くて言葉遣いも乱暴なのだが、それには深いわけが。実は子供の時魔法によって女にされてしまった元少年なのだ。高校生になってとびきり美しい容姿に育ったけれど、心はとびきりピュアな男の子のままなので、自分に惚れる男の気持ちがわからない。そんな恵みに学校でも超突っ張りの現像が惚れてしまったから、さあ大変。現像の猛アタックからあの手この手で逃れようとするのだが第10章男は急に変われないと、まあこういう感じの、
ああ、なるほど
まあコミカルな感じ。
いや、よくまとまってるな。
いや、いいですよね、
うん、
で、まあこの、まあ、主人公のね天塚めぐみ、
うん、
まあさっきも言いましたけど、まさしく神の領域とまで言われるような美少女なんですよね、
うんうん、
で、まあ、頭脳明晰、
うん、
運動神経抜群、
うん、
でその上に超お金持ちと、
うん、
でそんな非の打ちどころがない彼女なんですけれども、うん、まあ元男だと、
うんうんうん、
まあ、9歳の時に河原でね、
うん、
小学生にいじめられている魔法使いを助けたことによって
そんなことある俺そんな光景見たことないわ
いや、僕もリアルではないんですけど、ね漫画一家の始まりがまさにそれですからね。
小学生にいじめられてる魔法使いを助けた。
うん。びっくりしたよな。
その文章おもろいな。
うん。まあでもそういう感じで、助けたお礼に、まあもらった、
うん、
まあ本の不思議な力でね、
うん
うん、まあ男の子から女の子にこう変わってしまったと。
うんうんうん。
うん。で、まあさっきも言ってました、不良少年の玄蔵くんですよね。
うん。
これがすごくまあ、物語の最後までね、
うん、
まあ、めぐみちゃんに恋をして、
うんうん、
あの手この手で言い寄りつつね、
うん、
すごい男気を見せてくれて、
うん、
ちょっと自分は元男なのになんかキュンとしてしまうめぐみちゃんのその葛藤みたいなのもね、
うん、
まあ一個見どころですね、
うんうんうんうん、
でまあそれの他にね、まあめぐみちゃんのその親衛隊みたいな感じで、
うん、
まあめぐみ好きを公言している、
はい、
愉快な仲間たちがね、
うん、こいつらがいいよね、みんな
ね、
みんないいキャラやね、
そう、
うん、
でまあ本当にキャラが豊かで、
うん、
もう全員見せ場満載なんですけど、
うん、
僕ちょっとあらすじ考えるにあたって、
うん、
1,2 巻をね、
うん、
ちょっともう一回読み直した時に、
うん、
完全に忘れてて途中でフェードアウトしたやつ一人いました。
ああ、はい、センター脇のやつやろ。
そうそう、センター脇、あいつ名前あるんですか。
あいつ何やったっけな、木村みたいな名前じゃなかったっけな。
まあなんかそんな感じっすよね。
なんか修学旅行編あったやん、最後の方で。
あ、ありましたね、うんうん。
あっこで彼女できてるんよな。
あ、あれがそれか。
多分そうやと思う。
はあ、なるほど。
うん。
そっかそっか。
そうやね。
もう完全に忘れてましたわ。
そうそう。こいつ、あ、やっぱ木村やわ。
あ、木村、うわ、すげえ。
うん。付き合ってんだ俺たちって言って。
なるほどね。まあまあな女とね。
うん。で、その後藤木が、そうか、じゃあって言って、こう、ゆらゆら歩くねんけど、
うん、
その時の音が、ロボ、ロボ、ロボっていう。
そう、擬音も面白いんです
よね。擬音が面白いねんな。殴った時にガムとか鳴るとかな、
うん。
うん。そういう音おもろいね。
そうですね。やっぱり、面白い要素が一番印象に残るかな。
うん。
うん、
まあ、それが好きで、俺はこの人の作品ずっと読んでるから。
まあね。
うん。
まあ、なんだかんだ、まあ、めぐみちゃんのね、心の葛藤とか、
うん、
もうなんか、自分が元男だとか、もうそんなことも全部忘れて、
うんうんうん、
まあ、目の前のまあ、自分を守ってくれたりとか、
うん、
頑張ってくれた男の子に対する、ねぎらいのね、
うんうん、
言葉とか行動とかがね、
うん、
すごくこう、女性らしくて、ぐっとくるとか、
うん、
まあ、ありますけど、やっぱりギャグって、
うん、
タイガーさんがずっと言ってる理由が分かりましたね。
そうやろ。
うん。
この人の影響も俺だいぶあると思うわ。
なんか見てて思ったな。
うん、
なんか、うん、もう無に
する、ね。あ、そうそう、そこはもう俺頻繁に用使うから。
ねえ。
うん。なんか、なんていうか、なんでこんな言い回ししてんのか俺もよう分からねえけどな。
なんか絶妙っすよね。絶妙に痛くないんすよ、ね、
そう、痛ない。
なんか可愛いギャグなんすよね。
う
ん、
そうやね、うん。優しいね、なんか。
ね。
愛嬌あんねん。
なんかそうっすよね。
うん。だからそれ、これ、あれよ、うん、メグのことでやっぱ言っとかなあかんのが。
はいはい。
この、男の中の男を目指してたメグが、
うんうん、
魔法によって女の中の女にされてしまったっていうことよね。
あ、そうですね。
うん。でも、もともと男の中の男を目指してたから、女の子、絶世の美女になった今もずっと男の中の男を目指してるっていう設定が一個あるっていうことよ。
そうですね。
うん。
まあだから喧嘩とかもめちゃくちゃ強いし、
うん。
もう言葉遣いとかももう、こう気を許した仲間に対してはすごい、
うん、
ね。少年ですよね。
そう。ピュアな、ほんまにピュアなよね、メグは。
そうです、ね。やっぱなんか美女のその少年性みたいな、
うん。
ところってやっぱ、引きつけられてしまうんやな。
いやー、絶対こんなん好きなるやろ。
いや、でもなんか最初すごい複雑な気持ちで見てたんですよ。
うん。
どうせ中身男やからさ、
うんうん。
じゃあどうなっていくんやろ、みたいな。
うん。
感じで、ちょっともんもんしながらね。誰を応援していいのかみたいな気持ちで見てたんですけど、
うん、
なんか5巻ぐらいで、
うん、
そのまあ、曽我玄三っていうね、
うん、
元不良ですけど、
うん、
まあちょっとこう、めぐみが好きになって、すごいこう、まあ、純粋な男の子として生まれ変わって、
うん、
でまあ、海にちょっと釣りデートしに行くみたいな、
うんうんうん、
あってね、
うん、
でこう、まあ釣りデートしてたらなんか、その、イカダみたいな、
うん、
乗ってたんですよね、なんか。
うんうんうん。
それがなんか紐が切れたかなんか流されちゃうんですよね、
うんうん
うん、でそれをでなんかこうどんどんどんどん流されてもこのままじゃ海に出ちゃうっていうところで、
うん、
まあ一緒に乗ってた玄三とあと、まあ、小林くんってまだこの人もいいキャラしてるんですけど、うんまあ、この二人がなんか
武士を目指してね、
武士を目指してる男、
うん、
でまああのこの二人がバタ足でね、
うん、
なんとかその陸に行くように、
うん、
こうあのイカダを押してね、
うん、
でなんとか陸にたどり着きました、よく頑張ったねっていうところで、
うん、
あのめぐみちゃんがこう玄三に手を差し出してね、
うん、
おいでっていうカットがあるんですけど、
うんうんうん、
もうあれにもやられてしまいましたね。
うーん、
あれで、あ、もう元男とかどうでもいいわ、もうめぐみちゃん最高ってなりましたね。
いやでもやっぱそこはな、あれよな、安田がやっぱりなんか直感というか、
はいはいはい、
そういうとこ鋭いから、
うん、
なんか途中でなんかみんなでファミレスで話するとこあって、あの、玄三とメグ抜きで。で、あの、ミキが、メグのことを男って思ったことあるかってみんなに聞くねん。
ああ、ありましたね。
そしたら安田はないって言うねんな。
うん。
まあ、なんか他、小林とかはそれらしく思ったことはあるけど、みたいな感じだったけど、
うん、
安田はそういうことは思ったことないと。
うんうん。
こう、なんか、魂がもう女性やと。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんかそういう所作とかが、
うん、
もう女性やから。
はいはい。
もしメグの中に玄三の魂が入ってたら、絶対あんな見た目綺麗でも女性らしいとは思えへんと。
ああ、言ってましたね。
うん。
うん、
やっぱりメグは女性なんよな。改めて読み返したら。
まあ最初からずっと、ね。
そうそうそう、ずっとやっぱり女性やね。
そうですね。
うん。
あのリスナーの皆さん、これオニクソネタバレスタイルでやってますんで、
うん、
もうあの観念してくださいね。全部言いますよ。
うん、全部言うよ。
そうなんですよ。
全部言っちゃうねっていうな。清水文香の。あの本。千元よしこの。
そうそう、もう清水さんっていう人はもういないから、うん、この世には。
今日清水文香出家しまするっていう。
そんなもんもあんの？
いやいや、いや、同じタイトルやから。全部言っちゃうね。清水文香今日出家しまするっていう。
あ、そう、それで一個なんや。
そうそう、それで一個。
あ、そうなんやな。
お前何も知らんな。それぐらい知っとけよ、お前。常識やぞ。
わあ、こ、あ、すいません。あ、怖。あ、怖。
千元よしこの本、お前読んでへんの？
そんな、あれでしたっけ？そんな、なんか、そういうあの社会の機微に厳しい人でしたっけ？千元よしこさんのことリスペクトしてるんですか？
やばいな、あんまり言っとったら俺が入ってるみたいやな。
うん、もうだいぶ入ってると思われましたね。う
ん、ほんまや、そこら辺ちょっとあんま言い過ぎたらちょっとややこしなりそうやからやめようか。
いや、そうそう、やめようやめよう。
入ってないからだ、俺。
そう、入ってないからやめよう。うん、どうこう言うつもりもないし、
うん、
はい。そう、でも安田ね、
うん、
安田がマジでいいっすね。この変態を公言している男安田。
うんうんうん、
でメガネ取ったら、
うん、
ね、ちょっと可愛い顔してるっていう。
そうそう、女の子みたいな顔してね。
ねえ。でもその女の子みたいな容姿を使ってね、
うん、
女の子にこうニャンニャン甘えれば、
うん、
うまい汁もっと吸えるんじゃないかって思うけど、
うんうんうんうん、
それは美学として、変態として、
うん、
あの、変態度を追求したいってところで。
そうやね。ギリギリがええねん。
ね。
そうそう。もう全部言ってしまったらもう終わりやねん。何もないね
ん。パンツ自体を見たいんじゃないのな。
そうそうそう。見えそうがええねん。
そうやね。
うん。
そういう気持ちわかりますか？
まあ、でも、わかるな。
まあな。
うん。
なんかさ、
うん、
あのビキニってすごいその布が小さいじゃないですか、
うんうん、
まあでもまあまあもちろんね、全然そんな水着姿じゃないになったことあんまないような人がね、
うん、
まあグラビアとかでビキニやったらおおって思いますけど、
うん、
でも普通のグラビアアイドルでよくビキニ姿を見る子がね、
うん、
まあビキニ着ててもまあそこまで何も思わないじゃないですか、
うん、
でもなんか時々ビキニより布の面積広いのに、
うん、
なんだこのエロさはみたいなありますやん。
ああ、まあまあ、はあはあ、まあ、パッと思いつかんけど、まあ、ありそうやな、そういうの。
うん、なんか、上と下が繋がってんねんけど、穴開いてるみたいな。
は
ん
は
ん
は
ん。まあ、ちょっと話からそれたかもしらんけど、
うん。
なんか、全部見えるよりは、
うん。
なんか、ちょっと見えてる方がいいんじゃないかっていうところを言いたかったんですけど、
うん、うん。
まあ、ちょっと違ったよな。
いや別にもっとシンプルで良かったんちゃう？普通に
そうやな、
あのミニスカート履いてる人とか、うん、見るやん絶対
見る、うん、
でも何やったら見えそうやったらだんだん座高を低くしていくやんか。
ああそうね、
電車とかで迎えにおったら、
まあ、天使な小生意気にもありましたね、お前座高低くなってんのって、
う
ん、
そうそう、なんかうとうとしてるふりしてだんだんこう滑らしていくやん、ケツを前に。
そうね、
で頭の位置低くしていったりするやんか。
うんうん、
でもあれが、
うん、
目の前で普通に足全開で追ってくれてる状態やったら、
うん、
多分まあまあ状況にもよるけどな、電車っていう状況もまた一個の興奮する要素ではあるけど、
あ
例えば部屋で二人きりでパンイチでおられても、
うん
うん、多分別にそんな興奮せえへんのか。
まあ、大人の我々はね。
うん。
うん、確かに。
だもうギリギリじゃないもんな、そういうのってな。
そうやな。
うん。もう手に入れてしまってるもん。
そうやな。
うん。
安田はある意味大人なんやな。
まあ、大人やろ。ギリギリがいいなんていう考え方、うん、高校1年生はせえへんで。
全部見たいもんな。
うん。安田頭いいからな。
いや、そうなんですよね。
うん。
うん。で、まあ、安田はその変態性みたいなのがすごいこうね、いいキャラしてるじゃないですか。
うん。
で、まあ、さっきも言いました、小林。
うん。
まあ、彼はマジで、その、武士になるために育てられた。
小林強すぎるからな。
いや、もう最後とかやばいっすからね。最後の方マジの格闘漫画っすからね。
チョップで人の骨折るからな。
そんなことある？
お前の骨はどうなってんねんって感じやしな。
めちゃくちゃ強靭なんちゃう。
まあ、気の使い方なんやろな。
そうやな、角度とかも知ってるんでしょうね。
そうそうそ
う。うん。でもちょっと天然なところとかもね。
そうやね、ギャグとか言われへんから。
そうそうそう。で、うん、ギャグ言えてないところがギャグになってるってい
う
のがね。
そうそう
や
な。うん。
面白い要素がありますよね。
うん。
うん。ちょっとあれですよね、青志様に似てますよね、雰囲気ね。
青志様、ま
あ、流浪に剣心の、
まあクールキャラではあるけどな。
うん、
でも青志様はマジで笑われへんしな。沖縄のことズタズタにしてたしな。
いますね、
うん、
ダークサイズに落ちかけてた頃ね、うん、
マジすぎて笑えるみたいな部分は青志様にないから。
ないな、確かにな、
うん。クールではあるけどな。
うん。まあでも、いろいろね、圧巻に絡まれたりしつつ、撃退しつつですけども、最後の方はもう、うん、圧巻っていうレベルじゃないぐらいの悪い奴らが集まってきてね。
もう組織というかな、悪の組織が、
うん、うん。
攻め、マジの爆弾とか使ってくるしな。
そうそうそうそう。手錠につけられた爆弾で。
うん、
いやすごい。まあ、そんな小林くんとね。
うん、
あと、まあ、藤木くんですよね。
うんうん。一番普通のやつ。
普通っていうのがもう個性になってるっていうか。
そうやね。このメグ団の中においては、それが個性なような、う
ん。で、その普通っていうところの、その、なんていうんですかね、いじり方というか。
うんうん。
普通だっていうことをここまでギャグにできるってすごいなって思いますね。
うん。
うん。
しょぼいねんな。普通って。
しょぼい。しょぼい。
うん、実は。
そうね。
うん。
でもなんか、藤木くんの家に行く会があって、
うんうんうん
うん、藤木くんの家に行った時にそのお母さんがね、
うんうん、
まあ、もちろん藤木も普通だからお母さんも普通じゃないですか。
うん。
で、お母さんがまあ、友達が遊びに来たみたいな感じでね、うん、どんな友達やみたいな感じだった。もう、まず、天塚めぐみが絶世の美女が来て、
うんうん、
で、次に、現像が来て。
現像のな、時のお母さんの言葉俺めっちゃ好きだよな。でっかいでっかい筋肉の族が来たって言って。
髪の毛も白くてツンツンでね、顔に傷あってムキムキで。
族よ、族が来たわって言って。
そんなやつを現像って呼び捨てする、藤木。なる普通普通って言いながら。
使い方間違ってねえかって言って。
普通普通って言いながら、うん、このね、天使のこの前期20巻通して、うん、お母さんも言ってましたけど、藤木すごいかっこよくなってますよね。
そうやねんな。
うん。
普通のちょっとしたヤンキーぐらいにやったら負けへんからな。
いや、戦いますしね。
うん。
うん、
全然根性あるやつに育ったからな。
そうっすね。
うん。あとはもうミキちゃんよね。
あ、ミキちゃんね。
うん、
メグちゃんの幼馴染ですよね。
そうそう、親友。
メグちゃんよりもさらにお金持ちの。
う
ん、
そうそう、花カインっていう。
そんな名字あんの？マジで。
これ、音にしたらしょぼいけど、漢字めっちゃ立派やからな。
いや、立派。花カインって。
花花インやんな。
ねえ。
うん。
インってついてたらやっぱすごいですね。
そうそうそうそう。
うん。インっていう字はやっぱ立派やわ。
うん。多分この中で出てきたキャラで一番のお金持ちはミキちゃんやな、多分。
そうですね、多分。うん。うん、まあまあ、蘇我藤木、安田小林はまあそこまで。まあ小林はまあ一応道場とかあるし。
うん。
まあちょっとは金持ちなんかも知らんけど。
うん。
うん、まあ、この女の子二人はもともとすごいね、お金持ちしか入られへんような学校にいたような、子たちですしね。
うん、うん。
うん。
まあ、本を探しに普通の公立の高校に来たわけやからな。
あ、そうそうそうね。うん、男に戻るためのね。
うん、うん。
うん。そうっすよ。
稽古様とかな。金持ちやから。
なんか、出てきたな、そういうやつ。
結構出てきたで。
結構出てきたけど、なんかいまいち印象薄いな。
あで、ガクさんとかも。
はいはいはいはい。
大金持ちキャラや。
まあそうやな、うん。そうか、意外と大金持ち出てきてんな。
うん。
敵は大金持ちだよな、基本的に。
まあ基本的に、あまあまあ、そう、稽古とかも敵とみなすなら。
うんうん。
うん、
まあでもこの漫画見ててほんまに思うんすけど、
うん。
治安悪すぎるやろっていう。
そうやな。まあ、あんま、ヤンキーってもう見えひんからな、そもそも。
いや、でもその、この当時もね、もちろん、うん、池袋ウエストゲートパークとかが、
うん、
まあ、すごい話題になったりとか多分してたぐらいの時期なのかな。
うん、
もうちょいやとか。
いや、わからん、どうなんやろ。
まあでも結構まあそのヤンキーブームっていうか、
うん、
まあヤンキーいっぱいいたみたいな雰囲気だし、
うん、
まあ僕のね、小、まあ中学校高校とかにもまあちょっとヤンキーめいたやつはいましたけど、
うんうん、
ここまでその道歩いてて、
うん、
お金貸してよとか、なんか後ろからカンカン投げつけられて、おい、しょべえな、やり返さねえのかよ、みたいな、もう、ちょっと道歩いたらすぐ絡まれるじゃないですか。
そうやな。
で、大体もう、薬やってんのかっていうぐらい頭いかれてるやつばっかりやし。そこすごいっすよね。
目がなんかもうニヤニヤした目してるよな、みんな。
そうそうそう。
アンパンでラリってるような。
これどこを舞台にしたんやろ、これ。
わからん。どこなんやろな。千葉とかかな。今日から俺はとかやったら千葉やね。
あ、そうなんや。
うん。
千葉って怖いとこなんかな。
まあちょっと田舎なんちゃう？
ああ、やっぱ田舎ってやっぱヤンキーが多いんかな。
そうやと思うけどな。
うん。あとその、ヤンキーも立ち悪いけど、
うん、
なんか、社会人のおっさんとかもやばいじゃないですか、
そうそうや
ん
な、ここ。
すぐ痴漢しようとしてきたり。お姉ちゃん可愛いね、みたいな感じで近づいてきたりとか。うん、もうやばい男しかおらん地域ですね。
そういうとこが舞台なんやな。
そうね、うん。女もなんかいけずなやつばっかりやし。
うん。
うん、普通のモブの、ね、
うん、
一般人とかあんま出てこないですもんね。
まあな、クラスメートぐらいやな、普通のって言ったら。
あ、そっかそっか。
うん。
まあ序盤は結構普通に学園ものですからね、うん。そういう子たちも出てきましたけど。
そうやね、俺な、この人の漫画な、まあ大体この人の漫画って学園もんなんやけど、
うん、
まあてか全部そうかな。
うんうん。
この人のな、学園もんの学園生活がもう全部楽しそうやねん。
楽しそうね。
うん。今日から俺はとかもな、もう見ててめっちゃ楽しそうやな、高校生活って思うねん。
いや、そうっすよね。
それがな、やっぱ好きなんよな、俺は。
夢を持たせてくれるよな。
そうそうそう。
でもその、現実生活もちゃんとやりながら、
うん。
まあこういう漫画読んでたらいいですけど、
うんうん、
もう現実生活完全にシャットアウトしてこういう漫画に没頭してしまうと、
うん、
もう立ち直れないですよね。
まあ戻りたくはないよな。
ねえ、うん、こんな夢のような世界があるわけですからね。
うん、
そうね、
みんな優しいし、
うん、
面白いし。
そう、そこが一番大事。
そうやね、
みんな面白いけど。
そうやね。
うん。
これ夢があるよね、この漫画は。
そうっすね。
で、この漫画、まあ、結構いろんな、メグダンはいろんなこう、キャラ出てくるやんか。
はいはいはい。
さっき言ったようなな。でもこの西森さんの、この後の作品たちが、
うん。
やっぱこの内容に出てきたようなキャラがよく出てきて。
ああ。
この後に書いた、道志郎でござるっていう作品あんねんけど、
うん。
それ主人公が武士やね。
うん、おい、そうなんや。
そう。で、その、次が、は、お茶濁す。なんか、茶道の漫画やねんけど。
あ、茶道の漫画なんや。
うん。まあ、それはまあ、うん、まあ、ようあるけど、主人公はもう、現像みたいに地元ではもう有名なヤンキーみたいな。
はいはいはい。
が主人公で。
うん、
で、その次の、鋼鉄の花っ柱っていう作品は、めちゃくちゃ金持ちのお坊ちゃんが主人公やねん。
じゃあ、金持ちと武士とヤンキーっていうアンテナが、
そうそうそう
あるんすね。
そうやねんな。
はあ。
だその、一個の話で主人公にできるぐらい立ってるキャラを、もう天使の粉まきではもう、全部もう出てしまってるし。
なるほどね。
うん。
そっか、それを言いたかったんやな。
そうそうそうそうそう。
わ、それ聞いたらすごいな。
だから天使な粉まきは、めっちゃ面白いし、まあ、の後の作品もおもろいねんけど、
うんうん、
結構ね、この作品以降は、
うんうん、
あんま続けへんね。
10巻ぐらい
?10 巻いかんな。
あ、そんな短いんや。
そう。で、でもな、読んでる俺としては全然おもろいし、
うんうんうん、
終わらんでいいのにっていう感じなんやけど、
あ、
う、あ、ん。これ西森さんの、インタビューの雑誌俺ちょっと前に買ってんけど、
はい、はいはい。
だからそれ読んどったら、
うん、
なんかこう、まあ、アンケートもあんま良くないなとか、
ま
あ、自分の中でちょっと微妙やなみたいになったら、
うんうん、
もう西森さん自分で終わらすらしいね。
そうなんや。
うん、
は
別に編集者側からもう終わりねって言われんでも。
もうなんか、もうやめますって。
もうなんかあんまテンション上がらんな、微妙やなみたいな感じで
、
もう畳んでいくんやって。結構もったいないなって思う作品も何個かあるんやけどな。
ああ、まあキャラもいいし。
そうそう、まだまだ。
ストーリー的にも。
うん。なんか無限に続けれそうやん、みたいな。
はいはいはい。
やつとかもあったんやけど、なんか畳んでしまうんやな。
やっぱ結構あれですか、この人の作品は結構その、ずっと日常系で行ってもいけるような漫画が多いんですか。
あ、そうそう。だからやっぱこう、学園もんが多いから。
ああ、そっかそっか。
だ道志郎でござるとかは、あ、でも、まあ、あれも普通の学園もんやったし、
うんうんうん。
お茶濁すもまあ、学園もんやし。
あ、そっか。
うん。鋼鉄の花っ柱を、まあ、学園もんで、お金持ちのお坊ちゃんが没落して、
うんうん、
また自分たちの力で、復活するぞ、みたいな。再建するぞ、みたいな。
ああ。
続けれそうやってんけどな。
なんかそれをね、このギャグの感じで言ったらすごい面白そうっすよね。
うん。ギャグのテイストは全部変わらずやな。
ねえ。
うん。
なんか、なんやろな。あんまりこう、自分の中で 載ってないんでしょうね、なんか。
そうそうそう、多分、そうやと思うね。
まあ、アンケートとかもありつつね。
そうそう。まあ、込みでやろうけど。
うんうんうん、うん。
なんかもうやめたってなって、この人、だから一時期漫画描くんやめてて。
そうなの？
小説2個ぐらい出してんねん。
すごい。
そう。
もうストーリーに振り切ったんやじゃん。
うん。
へ
え。最近は漫画原作者みたいなのもやってるし、絵はもう別の人が描いて。
へえ、うん。ずっとじゃあサンデー系ですか？
そうやな、サンデーやな、ずっと。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
なんかでも、結構その、この漫画も、まあ、ギャグもさることながら、やっぱ熱いところあるじゃないですか。
うん、うん。
で、まあ、ジャンプももちろん熱いけど、
うん。
やっぱなんかサンデー独特の熱さみたいなのありますよね。
これなんなんやろな。なんかジャンプとやっぱ全然違うよな。
なんか雰囲気違いますよね。
うん。
両方とも熱いんですけど。
うん。
なんか、熱さの質感、硬派なんかな。
まあ、ジャンプの方が、もっとこう、ストレートというか。
まあまあもちろんそうですね。
うん。
どっちも好きやけど。
そうやね。まあまあ、悪く言ったらジャンプの方が表面的な厚さな感じはするわ。
ああ、なるほどな。
うん。
なんかその、なんやろな。ちょっとこう、ブーストかけてる厚さっていうか。
うんうんうん。ジャンプの方は。
うん。で、サンデーの方がなんかちょっと等身大な感じの厚さっていうか。
そうやな。うん。
風な感じはしますね。
風な感じはする。
学園ものとかでも、
うん、
全然リアルじゃないけど、
うん、
なんかよりリアルに感じてしまう漫画が多いっていう印象ですよね。
うん。
うん。
そうね。
でも結構サンデーってやっぱギャグ大事にしてるんかな。
あー、サンデー。いやー、でもあんまでも知らんな、俺はサンデー。
でもなんかほら、カラクリサーカスとかも、ちょっとギャグっぽいところとかあるじゃないですか。優しいギャグみたいな。
まあまあまあ、でも、少年漫画は基本どっかで笑い入れるっていうのは定石の一個であるけどな。
まあね。
うん、
なんか笑いの質感が。ワンピースとかで
も、大の大冒険とかでも絶対ギャグはちょっと入れてくるし。
はいはいはい。でなんか笑いの質感がこう、ガハハじゃない感じの、優しい笑いな感じがするな、みんな。
いやでも藤田和弘は結構強引な笑い多いけどな。
あ、そう？
優しい笑い、なんかギャグみたいなのが多いな、藤田和弘は。
あー、ゲーみたいな。
え？
ゲーみたいな。
ゲーゲー
ゲーとしてのギャグ。
あー、ゲー、あ、ゲーね。
ゲイ。
ああ、まあ、そうやな。うん。いや、でもそうやな。
うん。
うん。そうやね。まあ、この人のギャグは結構独特やからな、西森さんのは。
うん。今は、そうか、じゃあ、その原作メインでやってんすかね。
いや、ちょっと前に買い取ったけど、漫画。しばらく休んでて、そういう小説とか、原作で。
はいはいはいはい。
で、ちょっと前に書いとったけど、まあもうそれも完結したな。
うん。そっか。
それもね、まあそれはでも一応、完結はしたけど、なあ、これでも微妙やったかな、一番最近のやつ。
あ、そうなんや。
うん。
もう、微妙と言っていいレベルの。
そうやな。なんか、珍しく、
うん。
SF 要素があって、妖怪とか出てくるね。
おほう。
この人の作品って全部リアルやってんけど。
はい、はい。
まあ、まあ、今回もちょっと魔法とか、ほんまにちょっとスパイス程度の SF はあったとしても。
うんうん。
もう、もろになんかそういう不老不死の存在とか。そう、そういうのが出てきて。
まあ、結構重要なというか、メインテーマとして。
そうそうそう。
はい。
まあ、いやまあ、やりたいことはね、面白そうやってんけど、もうちょっとうまいことまとめれたんちゃうかなっていう感じはするわ。
あ、なるほどね。
うん。
うん、
そうやね。
ねえ。いや、でも、ね、
うん、
なんか、まあ、どうやろうな、見た目で、なんかもう、圧倒的な美女みたいなのってね、
うんうん、
まあ、まあ、あんまり、テレビとかでは見ますけどね、
うん、
まあ、出会ったことはないじゃないですか。
そうやんな。
もう見た目がもうマジ、神の領域みたいな、
うん。いや、だからこれ漫画やからいいよな。それができる。
確かに、
うん。
この世界ではもう圧倒的美女って言えますもんね。
うんうんう
ん、実際絵も可愛いし、
うん。
でも、そんな女の子がね、いたらどうなっちゃうんだろう。現れたら。
まあ、これまんま、
うん、
メグがおったら、
うん、
いや、まあ、もちろん好きになると思うね。簡単に。
うん。
そんだけ美人やったら。
そうね。
でも、こう、友達とかになって距離近くなったら、
うん。
この、ピュアすぎて、メグが。
うん。うんうんうん。
なんか、手出したらあかんな、みたいに思いそうやわ。
まあ、そうやろうな。僕も多分そっちやな。
まあ、そらね、多少、やっぱりね、まあ、家帰ってのイージークリペニスはあったとしても。
うん、
まあ、それでも直接手出すっていうことはまあ多分ないんだろうなっていう。
まあ、イマジナリーの中で。
イマジナリーペニスはあったとしても。
いや、それ、それは、それは想像上のペニスって意味になるから。ね、ペニスタッチぐらいにしとかないと。
ペニタッチはあったとしても、
うん。
直接は多分ないんだろうなっていう。
やっぱね、でもやっぱそういう子に行けるやつって言いますよね。
いやー、だからな、そういうやつに対してムカつきそうやな。
ソガみたいなやつ。
そう。まあ、ソガはまあ、いいやつやからええんやけど。
そうやね。
ほんまにもっとチャラいようなやつらとかにも、引っかかってしまったらもう、はぁ、ギリギリやな。
いや、でもまあ、めぐみちゃんはそんなやつには引っかからないですからね。
引っかからんかな。
いや、引っかからないでしょ。
いやこんな、まあ、
こんな気高いんですよ。
そうやね。まあ、でも、ピュアやからな。
でも、実際どう思います？この、うん、まあ、20巻全部読んでね。
うん。
まあ、一応、その、めぐみちゃんが元々女の子だったと。
うんうんうんうん。
いうところが発覚して。
うん。
で、その上で、
うん、
めぐみちゃんは、まあ、どういう感情なのかわかんないですけど、まあ、ソガー君に。
うん。
キッスするわけじゃないですか。
うんうんうん。
で、まあ、このまま。
バリバリネタバレスタイルでね。
いや、もちろんですよ、
それ
。まあ、もうちょっとトークも終盤になってきたんでね。
うんうんうん、
で、そのまま行ったとして、
うん。
現像はどんな仕事をしていくんでしょうね。
いやー、そらまあ、俺の同業とかになるんちゃう？
そっか、
うん。
トンネルか。
トンネル掘りちゃうかな。モグラちゃうか。モグラやらしてもうてますわ、言うて。
あ、モグラって言うんや。
ああ、そうそう、業界でのはな。うん。
あ、なんかすごい、すごいし、言い慣れてる感じしてかっこいいなと思った、
うんうんう
んうん、今。業界の言葉ってかっこいいですね。
そうやね。
え、タイガさんでも前までモグラやったじゃないですか。
そうそう。
でも今は違うわけでしょ？
今ちゃうよ。
今なんて言うんすか？ねえ、大河
さ
ん。今のその、モグラに指示を送る人、なんて言うんすかね。
それではまた来週、さようなら。
待って待って。待って、ごめんよ。あと8分ぐらいあるから。
俺、大喜利めっちゃ苦手やよね、お前。
いや、悪かったです。いやいや、ごめんなさい、ごめんなさい。
俺から言わしてくれたらよかったな。
いや、確かそうやな。
うん。
僕やったら別にね、変なこと言ってもいいからね。
そう、もう言われたらもう、カチカチになるから、俺。
振ったあかんねんわ。思い出した、今。
そうやね。
うん。
得て増えてあるから。
すいませんでした。
うん。
と、まあ、こういう感じですけども。
うん。
はい。こんなとこですか、今日は。
そうっすね。
うん。まあ、本当にね、面白い漫画ですよ。めちゃくちゃ。
そうやね。
でもね、なんかね、見てほしい、本当に。なんか結構、熱くて、
うん、
なんか人生観変わるとか、
うんうん、
そういう漫画ももちろんありましたやんか、紹介してきた中でね。
うんうんうん、
カラクリサーカスとか、うん、シグルイとか、
うん。
でもなんかその、 日常をこう豊かな気持ちで過ごしたり、
うん、
自分の中で守らなあかん美学を守ったりとか、うん、なんかそういうこう当たり前のことを当たり前にすることがすごくかっこよくて素敵だよっていうことを思い出させてくれたりもするし、
うんうん、
ちょっと最近つまらんなみたいな人にこそ読んでほしい漫画やなと思いますね、
うんうん、もうなんやろうな、なんかそう嫌なもんが残ったり全然せえへん漫画やから、この人の作品。
うん。
なんか悲しさとか。
ないないない。
そういうの全然残らん作品やから。
優しいギャグと恋愛ってすごい生きる活力になりますね。
そうやね。
うん。
だからこの人好きなよ、俺。
恋愛っていいなって久しぶりに思ったわ。
さあ、まあ、こんな感じにしましょうか。
はい。と、はい、いうことで、はい、天使な粉まゆき非常に面白かったので、おすすめです。
はい。
はい。というところで、この番組では、皆様からのお便りお待ちしております。まあ、天使な粉まゆきに対する僕はこう思いましたとか、あとはまあ、こんな漫画について語ってほしいとか、まあ、いろいろね、うん、僕とかタイガさんにご意見、ご要望ある方は、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレス申し上げます。
はい、
アドレスすべて小文字で、はい、漫画群、アットマーク、outlook.jp、漫画群、アットマーク、outlook、outlook は outlook です。
はい。そしてですね、引き続き、漫画プレゼントも募集しております。
ますよ。
ひろきくんからは、まじまくんすっ飛ばす全巻、はい、刻々全巻、
はい、
壁男、一巻、
はい。
はい。そして、今回から、
はい。
さらにプラスで、天使の粉まいき全巻。
はい。
そして、僕からは、ボノボノの10巻。
はい。
のみ。
プレゼントいたします。
はい、プレゼントです。まあ、番組のね、コメントとか書きつつ、
はい、
どの漫画欲しいですみたいに書いてくれたら、
うん、
まあ、そして住所も書いてくれたら、
はい、
配達代とか全部こっちで持ちますんで、
持ちます持ちます、
はい、お送りいたします、
お願いいたします、
はい。
さあ、というところで、タイガさん、
はい、
次のトークテーマの漫画は何でしょうか。
はい、次はですね、
はい、
中澤啓二先生の、
はい、
裸足の弦
いやー、来ましたね、これ。
これ、リクエストですね。
リッスンスッリさんからの、ね。
そうリッスンスッリさんからの。
はい。
やりますぜ。
はい。まあね、せっかく、ね、ご要望いただいたんでね。
うん。
ちょっとリスンスッリさんのね、
うん、
生存が確認できないとやりませんって言ってましたけど。無事生存も確認できたんで。
できたよな。
はい。そうそう、本当にいい方。うん、
ちょっと連絡がね、来まして。
本当にありがとうございます。もう本当に。
やりますと。
変に追い詰めるみたいなこと言ってすいませんでした。
追い詰めてたわけではないやろけどな。俺も別に、そんな気にしてなかったしな、その発言。
うん。いや、でもその発言でね、改めて。うん、まあ、もちろん、生存確認しなくてもね、
うん、
やるつもりで言いましたけど。
そうそう、もちろん、もう最初のメールが来た時点で俺はもう裸足の弦予定に組み込んでたから
ね。
うん。
でもわざわざご連絡いただいて本当ありがとうございます。
いや、もうありがとうございます。ご丁寧にほんま。
いや、本当ですよ。
うん。
これからもよろしくお願いします。
はい。まあ、こういう感じでもうリクエストしてもらえれば、
はい、
もうすぐにもう予定に組み込んで対応しますんで、
うん、
どんどんリクエストしていただきたいなと思います。
お願いします。
はい
はい。
さあ、まあ、来週はおそらく雑話群になると思いますね。
あ、羽伸ばし。
羽伸ばして、
うん、
で、その次が裸足の弦かね。
お、
はい。
もうじゃあ、すぐっすね。
そうっすね。さあ、来週裸足の弦になると思います。
注文しなきゃ。
あ、そうか、今回も買う。
ちょっとこれは買います。
ああ、オッケーオッケー。
うん。
まあね。
改めて。
裸足の弦は、いいんちゃう？まあ、学校にも置いてあるぐらいの本やから、勉強にもなるんちゃう？
あ、そうですね。
うん、
やっぱり、改めてね。
そうやね。あ、ここら辺のな、時代背景も俺結構、勉強してた時期とかもあったから。
うん、まあね、やっぱり大人としてね、
うん。そうそう、そこら辺も合わせて、 いろいろ読んだら、うん、また、多分俺子供の時以来読んでないから、
あ、
ちょっとなんか時代背景とかも知った上で読んだら、またちょっとおもろいんやろなって思うわ。
そうですね。
うん。
じゃあまあ、リスナーの皆さんもぜひね、裸足の弦購入いただいて、
はい。
もう読んでいただけたら、より一層番組を楽しめると思いますので、ぜひ買ってください。
はい。
はい。
それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。
はい。
さよなら。
さよなら。
提供はアマゾンでお送りしました。さよなら。
頼む。頼むぜ、アマゾン。